新見南吉作、赤とんぼ。赤とんぼは三回ほど空を回って、いつも休む一本の垣根の竹の上にちょいと止まりました。山里の昼は静かです。そして初夏の山里は本当に緑に包まれています。赤とんぼはくるりと目玉を転じました。赤とんぼの休んでいる竹には朝顔のつるが巻きついています。昨年の夏、この別荘の主人が植えていった朝顔の結んだ実がまた生えたんだろう、と赤とんぼは思いました。今はこの家には誰もいないので、雨戸が寂しく閉まっています。赤とんぼはついっと竹の先から体を離して高い空に舞い上がりました。三四人の人がこっちへやってきます。赤とんぼはさっきの竹にまた止まってじっと近づいてくる人々を見ていました。一番最初にかけてきたのは赤いリボンの帽子をかぶったかわいいお嬢ちゃんでした。それからお嬢ちゃんのお母さん、荷物をどっさり持った書生さんと子を三人です。赤とんぼは可愛いお嬢ちゃんの赤いリボンに泊まってみたくなりました。でもお嬢ちゃんが怒ると怖いな、と赤とんぼは頭を傾げました。けどとうとうお嬢ちゃんが前へ来たとき、赤とんぼはお嬢ちゃんの赤いリボンに飛び移りました。あ、お嬢さん、帽子に赤とんぼが止まりましたよ。と、書生さんが叫びました。赤とんぼは、今にお嬢ちゃんの手が自分を捕まえに来やしないかと思って、すぐ飛ぶ用意をしました。しかし、お嬢ちゃんは赤とんぼを捕まえようともせず。まあ、私の帽子に？嬉しいわ。と言って、嬉しさに飛び上がりました。つばくらが風のようにかけてゆきます。かわいいお嬢ちゃんは今まで空き家だったその家に住み込みました。もちろんお母さんや書生さんも一緒です。赤とんぼは今日も空を回っています。夕日がその羽を一層赤くしています。トンボ、トンボ、赤トンボ。ススキの中は危ないよ。あどけない声でこんな歌を歌っているのが聞こえてきました。赤トンボはあのお嬢ちゃんだろうと思って、そのまま声のする方へ飛んで行きました。思った通り、歌ってるのはあのお嬢ちゃんでした。お嬢ちゃんは庭で行水をしながら、一人歌ってたのです。赤とんぼが頭の上へ来ると、お嬢ちゃんは持ってたおもちゃの金魚を握ったまま、私の赤とんぼ！と叫んで両手を高く差し上げました。赤とんぼはとても愉快です。書生さんがシャボンを持ってやってきました。お嬢さん、背中を洗いましょうか？
いや、だって、いや、いや、お母さんでなくっちゃ。
困ったお嬢さん。書生さんは頭をかきながら歩き出しましたが、朝顔の葉に止まって、二人の話を聞いている赤とんぼを見つけると、右手を大きくぐるーっと一回回しました。妙なことをするなぁ。と思って赤とんぼはその指先を見ていました。続けてぐるぐると書生さんは右手を回します。そしてだんだんその円を小さくして赤とんぼに近づいてきます。赤とんぼは大きな目をギョロギョロ動かして書生さんの指先を見つめています。 だんだん円は小さく、近く、そして早く回ってきます。赤トンボはめまいをしてしまいました。次の瞬間、赤トンボは書生さんの大きな指に挟まれていました。
お嬢さん、赤トンボを捕まえましたよ。あげましょうか。
バカ、私の赤トンボを捕まえたりなんかして。山田のバカ。
お嬢ちゃんは口を尖らして、湯を書生さんにぶっかけました。書生さんは赤トンボを離して逃げて行きました。赤トンボはほっとして空へ飛び上がりました。良いお嬢ちゃんだな、と思いながら。空は真っ青に晴れています。どこまでも澄んでいます。赤トンボは窓に羽を休めて、書生さんのお話に耳を傾けています。かわいいお嬢ちゃんと同じように。
それからね、そのトンボは怒って大蜘蛛のやつに食いかかりました。
食いつかれた大蜘蛛は、痛い、痛い、助けてくれってね、大声に叫んだのですよ。
すると出てきたわ出てきたわ小さな雲が雲のように出てきました。けれどもトンボはもともと強いんですから、片端から雲に食いついて、とうとう一匹残らず殺してしまいました。ほっとしてそのトンボが自分の姿を見ると、これはまあどうでしょう。雲の血が真っ赤についてるじゃありませんか。さあ大変だって、トンボは泉へ飛んで行って体を洗いました。が、赤い血はちっとも取れません。で、神様にお願いしてみると、お前は罪のない蜘蛛をたくさん殺したから、そのたたりでそんなになったんだと叱られてしまいました。そのトンボが今の赤トンボなんですよ。だから、赤トンボは良くないトンボです。
書生さんのお話は終わりました。
私はそんなむごいことをした覚えはないが、と赤トンボが首をひねって考えましたとき、お嬢ちゃんが大声で叫びました。
嘘だ、嘘だ。山田のお話はみんな嘘だよ。あんな可愛らしい赤トンボがそんなむごいことをするなんて、雲の赤血だなんて、みんな嘘だよ。
赤トンボは本当に嬉しく思いました。例の書生さんは顔を赤くして言ってしまいました。窓から離れて赤トンボはお嬢ちゃんの肩につかまりました。
まあ、私の赤トンボ、かわいい赤トンボ。
お嬢ちゃんの瞳は黒く澄んでいました。暑かった夏はいつの間にか過ぎ去ってしまいました。朝顔は垣根に巻きついたまましおれました。スズムシが涼しい声で鳴くようになりました。今日も赤トンボはお嬢ちゃんに会いにやってきました。赤トンボはちょっとびっくりしました。それはいつも開いている窓が皆閉まっているからです。どうしたのかしら、と赤トンボが考えたとき、玄関から誰か飛び出してきました。お嬢ちゃんです。あのかわいいお嬢ちゃんです。けれども、今日のお嬢ちゃんは悲しい顔つきでした。そして、この別荘へ初めて来たときかぶってた赤いリボンの帽子をつけ、きれいな服を着ていました。赤トンボはいつものように飛んでいって、お嬢ちゃんの肩に止まりました。
私の赤トンボ、かわいい赤トンボ。私、東京へ帰るのよ。もう、お別れよ。
お嬢ちゃんは小さい細い声で泣くように言いました。赤トンボは悲しくなりました。
自分も、お嬢ちゃんと一緒に東京へ行きたいな、 と思いました。その時、お嬢ちゃんのお母さんと、赤とんぼにいたずらをした書生さんが出てまいりました。では、参りましょう。皆、歩き出しました。赤とんぼは、やがてお嬢ちゃんの肩を離れて、垣根の竹の先に移りました。
私の赤とんぼよ、さようなら。
かわいいお嬢ちゃんは、何べんも振り返って言いました。けど、とうとう、皆の姿は見えなくなってしまったのです。もうこれからは、この家は空き家になるのかな。赤とんぼは、静かに首を傾けました。寂しい秋の夕方など、赤とんぼは、お花の穂先に止まって、あの、かわいいお嬢ちゃんを思い出しています。